それでは賛美をしていただきます。賛美歌の2編の58番であります。いかなれば君は書く、 て、聖書でありますけれども、この鈴木先生の葬儀の式次第、の中に、聖書の御言葉が書かれておりますけれども、その中の、ヨハネによる福音書、21章これ28節とありますが、これは間違っておりまして18節でありますが、ヨハネ福音書21章18節の御言葉をお読みいたします。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。一言お話をいたします。今読んだヨハネ福音書の御言葉は藤木正道先生ご自身が語っておられたことですが、先生の信仰生涯を貫いてその生き方を、規定した御言葉であります。この御言葉について先生が書き残された文章がありますので、それを読みます。皆様にお配りしましたその資料の中に、コピーがあると思うんですが、これですね、行きたくないところへ連れて行かれる、これは生かされて生きるこの中の一節なんでありますけれども、その69ページ以下にあります、引退後の信仰の変化という文章ですけれども、それを今ちょっと読みたいと思います。皆様の、お手元のその、コピーをご覧ください。7、引退後の信仰の変化。引退してからの13年間に私のうちに大きな変化がありました。それは行きたくないところへ連れて行かれる生き方を何とか貫いて嫌いな牧師を曲がりなりにも職業として生き抜いたという充実感と解放感、そして引退後もこの生き方を貫き通したいと覚悟を新しくしている中で気づいたことでした。決定的なことに気づいたのです。行きたくないところへ連れて行かれるは、約60年になる私の信仰生活を貫いている願いです。それは一見禁欲的で重苦しい道徳的なものに見えます。よくそのように見られ、いろいろな評価を受けました。しかし、先に述べましたように、人生を二分するような光をその生き方に見ていた私には、間違っていないという安心感みたいなものが常にありました。現実的には、それは自分を恐怖のように掘り下げ、逃げているところはないかと自己点検を絶えずする。それが自分への厳しさになり、底なしのような感じもありましたが、この道は歩き続けて悔いはないというものがありました。ただその歩みを主体的に内に見つめる私のこちらからの努力としていたために、果たして向こうに、つまり神にこれは届いている道であろうかという拭いきれない不安があったのが事実でした。それがここ数年くらい前から向こうに届いていることを実感するようになったのです。前触れもなくふとそうなりました。 考えてみればこれは入信の時にすでに気づいているべきことです。ヨハネの福音書21章18節に光を見出した入信の時に、その新しい光の道は復活のイエス・キリストの言葉によって示されたのですから、気づいているべきことでした。しかし劣等感との戦いに動機づけられていた私の内向きに屈折していた弓道は、そこでもその自分にとらわれた姿勢を拭いきれず、信仰はこちらからの主体的な努力としてしか納得できなかったのでしょう。私のような生活歴を生きた者には、向こうからの逆主体的な働きを納得するには、60年近いこちらからの迷い満ちた行きたくないところへ連れて行かれる主体的努力が必要であったのでしょう。今はこの一見事故にとらわれたようなこちらからの生き方が、向こうからの恵みに生かされた逆主体的な生き方として感謝して受け取れるようになっています。引退後の充実感と解放感がもたらした心の余裕が、当然気づいているべきことに気づかせてくれたのでしょうか。それまでは私の信仰には主体的に厳しく内を見つめるという形で、どこか自分が主になっている、その意味で主が的なところがありました。つまりどこか神が主の立場になっているところがありました。そこに向こうに届いていない、神に届いていないという不安があったのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。第1ヨハネ 4-10、 こういう神が主、自分が主というところが希薄であったと思います。ところがここ数年、神が主、私が主の生かされて生きるという生き方こそが、実は行きたくないところへ連れて行かれる生き方に他ならないのであり、両者はいわば同義語、シノニムのような置き換えられる関係にある生き方と思うようになりました。私はいつの間にか行きたくないところへ連れて行かれるという意識がなくなって、代わりに生かされて生きているという意識が強く前面に出てきていることに最近気がつきました。今までほどに行きたくないところへ連れて行かれるという言葉も使わなくなっています。代わりに生かされて生きているをよく使います。そして今までそうリアルには思わなかった、初めに神が天と地を創造した、この御言葉がよく心に浮かぶようにもなりました。要するに神が主、人は主の逆主体的になっている自分に気づいたのです。そしてこれが引退後に経験した、特にここ数年の顕著な信仰の変化なのです。もちろんそれまでも生かされて生きているということは思いもし語りもしていました。しかし今にして思えば、それは観念的な軽い言葉でした。理屈でした。今は私の現在の姿を的確に見抜いて、私自身納得を覚える根底的な言葉になっています。生かされて生きる、しみじみそう思います。行きたくないところへ連れて行かれるという、60年間私の杖であった言葉も影が薄くなるとそう思っています。いつの間にかそうなっています。そして改めて考えさせられるのは、若い日にヨハネの福音書21章18節が前後の文脈とは全く関係なしに新しい生き方を示すものとして人生を二分することに腑に落ちた、その不思議です。どうしてああいうことが起こったのであろう。それはそれまでの私があまりにも自分勝手に生きて行き詰まっていたので、 行きたくないところへ連れて行かれるという正反対の方向に光を見たのだ。その時そう思い、今まで私はそう思ってきました。心理的にはそういう説明はできると思います。しかしそれだけではなかった。あれは私を生かしてくださった命の働きが、生かされたものとしての本来から逸れていく私をそのままに放置せず、その生かす働きを全うしようとして私の人生に介入してくれたからだ。なればこそヨハネの福音書21章18節は私の人生を二分したのだ。そう今は思えるのです。最近私は祈るとき、父よ、命よ、生かした方を御働きよと呼びかけるようになっています。イエス・キリストの父なる神様は、ありとしあらゆるものを荒らしめ、生きとし生けるものを生かしめる根底的な命の働きであります。生かされて生きている、私は今そのことを信じるというよりは感じています。そして平安を覚えつつ、生かした方を御働きに委ねていきたいと願っています。そこまで、でありますけれども、今お呼びしましたように、牧師引退後の藤木正道先生は、行きたくないところへ連れて行かれることが、生かされて生きることに他ならないと感じられるようになったと、そう証しをしてくださっています。今はこの一件、事故にとらわれたような、こちらからの生き方が向こうからの恵みに生かされた逆主体的な生き方として感謝して受け取れるようになっています。こう語っておられますように、向こう側、つまり神の側からの逆主体的な恵みの働きへの納得を、信仰生活60年牧師引退後に与えられ、先生は深い安心を得られたようです。それゆえに平安を覚えつつ、生かしたのをお働きに委ねていきたいと願っていますと、その文章を締めくくっておられるのです。私はこの先生が残していかれました文章を読みまして、先生と最後にお会いした時のそのお姿を思い浮かべたのでありました。2014年1月に生かされて生きるが出版され、その後4月の半ばに先生からお便りがあって、お変わりなくお元気そうなご様子で安心をしていたのでありますけれども、それから2週間ほどしてご自宅にて先生は倒れられ、長い入院生活となります。一向に回復の兆しが見られないことにしびれを切らしまして、私は9月19日に妻と共に豊中の病院にお見舞いに伺いました。先生はベッドに寝ておられましたけれども、呼びかけますと目を開かれましたので、先生、ケミです、お高教会一同でお祈りをしております、耳元で呼びかけましたら、先生は顔をしかめられて泣きそうなお顔になり、口を動かされ何かおっしゃりたい、そんなご様子でありました。君たちなんでここにいるの、こんなところまで来てくれはったのと驚きやきれられたのかもしれませんけれども、まあ、どこまでお分かりになったのか分かりません。でも と何か感じてくださったはずだと、まあ、こちら側は勝手にそう受け止めまして、先生の枕元で妻と共に祈りを捧げてまいりました。帰り道、車を運転しながら私は行きたくないところへ連れて行かれるとの御言葉を思い起こしておりました。直聖の先生は何度もこの穂高の地に来てくださり、礼拝説教の御用をしてくださったんですが、その時々の会話の記憶をたどりますと、藤木先生は元気な時には美的に生きるということを願われ、ご自身の人生の晩年については老いの弱さを晒す、まあ、いわゆる老衰を晒すということを恐れておられたように思います。ピンピンコロリではありませんけれども、元気に生きて誰にも迷惑をかけずにさっと死んでいきたいと願っておられたようにお見受けをいたしました、まあ、それはおそらく先生がご自身の弱さを深く自覚しておられたからでありましょう。老い弱い、そこでうろたえ揺れ動くご自分の姿を思われ、そんなかっこ悪いなと思われたかどうか分かりませんけれども、ご自身の弱さを深く自覚しておられたがゆえに、老いの中で自分の弱さがあらわにされ、人をつまずかせることがないように、誰にも迷惑をかけず、元気のままに死にたいと、そう思われたのでありましょう。しかし、そうはならなかったのであります。先生は倒れられてから回復されることなく、約8ヶ月に及ぶベッドで寝たきりの、人からのお世話を受ける一方の弱さをさらけ出す、弱さの極みとも言えるような入院生活を余儀なくされたのであります。これはもちろん先生が望んでおられたことではないと思われ、まさに行きたくないところへ連れて行かれることが起こっているのではないのかな。見舞いからの帰りの車を運転しながら、私はそう思わされたのでありました。そして今回改めまして生かされて生きるを読み、あれは生かしたのをお働きに委ねる、そういう姿でもあったな、認識を新たにさせられたのです。藤木先生は最後にあのように寝たきりの生活となられ、ご自分では何もできず委ねるほかない生活を過ごされたのでありますけれども、それは生かしたのを働きに委ねることとして、行きたくないところへ連れて行かれるとの御言葉を全うされたお姿だったと言えるのではないか。もちろんそれは神様がそのように最後まで先生を導いてくださったということでありましょう。行きたくないところへ連れて行かれるとの御言葉によって、藤木先生を信仰へと招き入れてくださった神は、最後まで先生と共に歩んでくださり、ついにその弱さの極みにおいて生かしたのをお働きに委ねるものとして先生を整え、行きたくないところへ連れて行かれる信仰の歩みを全うさせてくださり、御国へと召してくださったのでありましょう。そうであるならば、あのベッドに寝ておられた藤木先生のお姿はパウロに向かって、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと呼びかけてくださいました。 神様の御言葉の現れとして、老いの弱さを晒す者に寄り添い、受け入れたもう神様の深き憐れみと恵みを指し示すお姿であったのではないか、そう導かれて私は深い慰めを覚えさせられるのであります。皆様、この神様が藤木正蔵先生にの人生に働きかけ、最後まで共に寄り添い、弱さの極みにおいて信仰の歩みを全うさせてくださいました。この恵み深き主イエスキリストの父なる神様が私たちとも共におられます。本日この神をこそ思うことこそ、藤木正蔵先生をよく偲ぶことであろうと、そう導かれるものであります。一言お祈りをいたします。父なる神様、本日私たちをここに召し集めてくださり、今ひととき藤木正蔵先生を偲びつつ、先生の人生に働きいてくださいましたイエス・キリストの父なる神様へと思いを向けることが許され感謝いたします。本神様、あなたは行きたくないところへ、ところに連れて行かれるとの御言葉によって、藤木先生を信仰へと招き入れてくださり、最後までこの御言葉とともに先生と歩んでください。そしてついに生かしたのを働きに委ねるものとして先生を導き整え、行きたくないところへ連れて行かれる歩みを全うさせてくださいました。御神様、そのあなたは私たちとも共にいてくださいます。自分の願いや思いがなることが幸せだと信じ込んでおります私たちは、ままならぬ人生の現実に失望落胆しやすい者たちであり、時には思わず愚痴も出ますし、神様に向かって文句を言ってみたりもいたします。しかしあなたはそういう弱さを抱える私たちと共におられます。そしてついに生かしたを働きに委ねるものとして私たちを整え、御国を体験させてくださるのです。感謝いたします。向こう側からの恵みに生かされていく弱い罪人の私を、生きる限り繰り返し思い起こし、哀れみ深いイエス・キリストの父なる神様に対する感謝の思いを深められながら、与えられました命の日々をたどることができますよ。私たちの一日一日の歩みを助け導いてください。ここまでの導きを感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。それではご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21の57番でありますけれども、ガビラヤの風香るお金でありますが、藤木先生の愛する賛美歌愛歌になります。ご一緒に賛美をしたいと思います。では 主の祈り。天に立ちます我らの父よ、願わくば御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許し給え、我らを試みに合わせず悪より救い出し給え、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立ください。正英賛美歌の541番をご一緒にお願いします。
豊かに今従うこと。アーメン。